スポジッカイドゥ第250回ナビゲーターの沢田達也です。この番組は日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし、各大陸に上陸、サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っています。さて、欧州南米とサッカーの祭典が開催中です。ヨーロッパに関してはコロナを感じさせないスタジアムを埋め尽くす人の数、あの生活をもう一度、そんな期待が膨らむ期間もクライマックスを迎えています。ということで、今回もゲストはアルゼンチンはブエノスアイレス在住の右下先生をお迎えしました。超速報コパアメリカ準決勝、アルゼンチンの代表監督にガジャルド氏、メッシ、アグエロ、ディマリアの黄金時代はなぜ代表チームで勝てない、ユーロファイナルのシナリオ、おまけはジュビロ磐田がなんと首位に、ご覧のラインナップでお届けします。記念すべき1周年記念の登場と、その新しい2年目に向けた初ゲストも右下先生ということで、ありがとうございます。
またまたお邪魔させていただいてしまいましたが、
いやもうだいぶあのリスナーの方のこう印象も内容も強いようで、で
なんだ
コパアメリカのね、期間中もありますし、まあユーロも盛り上がってるんですが、まあ我々やっぱりこう南米へのこだわりをちょっと追求していきたいなということで、
日本から一番遠いところからプッシュしましょう、
はい、まあ南米追求してね、あんまりいいことはないと思うんですけど、
うん、何もないですね自己満足です。
そうそうそうそう、でも
それで良ければ、
なんとなくこの雰囲気がいいって分かる人たちがこう集うということで、
なるほど。
まあコパアメリカ、振り返れば、コロンビアとアルゼンチンの共同開催から、まあ、急遽ね2週間前に、はい、開催期を失いまして、
ね、言われてみればそうだ、
はい、でまあブラジルが引き寄せたという感じなんですが、うん、ベスト4が決定しまして、もう先ほど準決勝の1カードが終わりました、
はい、そうですね、無事ここまで来れました、
はい、
コロナ禍の中で、
はい、本当ですね、ちなみにアルゼンチンは結構こっからすごいタイトなスケジュールなんですけど、さすがにこの準々決勝から準決勝は戻ってないですかね、国内に。
どうなのかな、確認してないですけど、
すごい
してましたね。いや、戻ってんじゃないのかな。
すごいですね、はあ、なので土曜日に行われた、まあ、ブラジルが、すでにね、はい、まあ、ペルーもそうですけども、すでに、準決勝を行いまして、1対0でブラジル順当勝ち。ルーカス・パケタ、はい、35分。まあ、ブラジル、今大会振り返っても、なんていうんですかね、負けることはなさそうな、順当な勝ち上がりが多かったですね。
まあ、ホームですからね。
うん、
余裕、しゃくしゃくな感じでしたよね。
あ、
はい、
この試合に関しては、ジェズスが出場停止で、
うん、
出れなかったんですけども、まあ、そのあたりのリザーブの、まあ、バリエーションも、はい、豊富だなというとこですね、
うん、そうですね、
はい、
ジェズスはあの8の字のあの眉毛がね気になっちゃう、ね、ガブレールジェズス、いつもこうね勝ち抜いていくたびにこう悲しそうなあの8の字ので、退場とかなっちゃうとああみたいな、
ね、なんかあれ、しかも最初の頃いろんなこうネイマールのパートナーとして、ね、メッシ同様に、まあ、いろんな選手を当ててきたんですけど、ここ最近もジェズスが、
はい、ね、うん、固定されて、
うん、固定されて、はい、でヨーロッパの、ね、シティでも結果を残していたと、
う
ん、
そうですね、
いうことなんですけど、まあ、これでまたね、ジェズスが決勝に戻ってきますし、
うん、うん、活躍すればねいいんだけど、なんか人が良さそうな感じで、
そうですね、
うん、勝負師としてどうかなみたいな、
僕
どこありますね、
ドキュメンタリーを一度見たことがあってですね、
はい、
ブラジルの本当貧しい地域で育って、まあ、まさに村の英雄のような感じで、
はい、
うん、 まあ、ブラジルもね、まあ、アルゼンチンもそうかもしれないですけども、そういった、ルーツで育ったプレイヤーっていうのがたくさんありますから、うん、
はい、
お金でこうね、勘違いしないように、
な
っていければね、うん、きっと、
うん、本当ですよね。
もうまさに人の良さがね、前面に出るんじゃないかなと思いますけど、
うん
うん、まあ、対戦したのがペルーということで、その、はい、ペルーはパラグアイとの、まあ、激闘を制して勝ち上がってきたんですが、この試合が僕はすごい準々決勝の中でも一番見応えがあったなと思っている試合でして、うん、
はい、
本当にシーソーゲームだったんですよね。
すごかったですね。ベストマッチの一つじゃないですかね。うん、
ねえ、
ちょっと南米選手権ってやっぱりあの予選と決勝トーナメントってガラッて変わるんですね。やっぱここからが本当の
うん、
コパアメリカみたいな、みんなあのスイッチ入るんですよね。だから、はい、この辺からはヨーロッパ選手権にも負けず劣らずの試合内容見えると思いますね。
うんうんうん、ただこのね、激しい試合内容に伴って、レッドカードも続出してまして、うん、先ほどのジェズスもそうですけども、このペルーパラグアイの準々決勝も1枚ずつ出てますし、はいはい、アルゼンチンが対戦したエクアドルにも1枚のイエローレッドカードが出ています。
はい。はい。
なので、本当にウルグアイとコロンビアだけが、まあ、クリーンゲームだったという準々決勝なんですが、
はい。
ペルーはですね、18番のドレッドヘアのね、アンドレ・カリージョっていう選手が、
はい。
退場しちゃって、はい、このブラジル戦に出てなくてですね。
残念。
この選手が調べるとやっぱりいい選手なんですよね。
うん、
涙を流しながらこの決勝の舞台に、
ね、30歳、はい、
つなぐことができなかったっていう姿もちょっとね、うん、心苦しい景色だったんですけど、
うんうん
うん、でアルゼンチンは明日コロンビアと準決勝という、
はい、
ウルグアイに 0-0 で PK 勝ちしたコロンビアと。
はい。
やっぱゴールキーパー、まあね、ダビド・オスピナっていう、あの、ナポリの、うん、まあ、有名なコロンビアのゴールキーパー。あれ知ってます？あの、妹がハメス・ロドリゲスの元妻っていう。
あ、そうだったんですか。
はい、
え、別れちゃったんですか、ハメス。
別れてるみたいですね。元妻っていう。
しましたよね、
はい、へ
ぇ。
その兄貴が、ゴールキーパーを
早いですね。やっぱコロンビアは回転率が早い回転寿司のような、
うまいうまい、え、これ世界共通じゃないですか、今もこのね、回転率、
そうですかね、うん、そうなんだ。
いや、
まあ、ウルグアイもキーパーは素晴らしいですけどね、
うん、
あの
そうなんですよ、
ね、うん、10年ぐらいも守ってんじゃないですか。
いや、もうかなりね、長い期間、もう彼もね、あれですね、イタリアでのプレー経験が長くて。
はい。
はい、
イケメンですよね。
イケメン、そうなんですよ。うん、フェルナンド・ムスレラ。なので、
まあ。あの PK 戦はもう本当にどっち転んでもねっていう感じでしたからね。
うん、いや、でもね、これで、アルゼンチンとコロンビアというような組み合わせになりますし、はい、また、コロンビアも、かつてのこうね、ファルカオだったり、ハメスとかですね、うん。で、僕も結構好きな、これまたドレッドヘアなんですけど、ファン・ギジェルも、クアドラードっていう選手が。
クアドラードね、ユベントスの。
はい、ユベントス、ユベントス。33歳になったんですが、はい、彼とかももう入ってないんで、
昨日出てませんでしたけどね、明日来るんじゃないですか。多分。
ちょっとね、メンバーが新しくやっぱり変わってきてるのかなとは。うん、思います。
あのフォワードで、うん、サントス・ボレっていうのがいいんですけど、
はい、
リベルでここ数年ずっとプレーしてて、もうめきめきと成長した選手の一人なんで、あのシーズン後シュトゥットガルトだったかな、
はい、
フランクフルトかシュトゥットはちょっと忘れちゃったけど、どっちかですね、うん、あの移籍決定しましたので。
あ、フランクフルトですね。
あ、フランクフルトですか。
はい、
要注目ですね、コロンビアの。
まあ一度はあれですね、あのデポルティーボカリってコロンビアのチームからアトレチコマドリードに一回行ってますね。あ、
行ったんですか。そうですか。
行ってまたカリに戻ってビジャーレアルにまたレンタル
で、はい、ビジャーレアル、あ、じゃあ結構経験あるんですね、ヨーロッパ。なるほど。
まあ、代表歴もアンダー20、アンダー23、A 代表と。
うん、ちょっとアルゼンチンから見ると、うん、怖い相手かなという、
おお、
うん、気はしますね。まあ、アルゼンチンリーグで手の内知ってますし、
はいはいはいはい、
そこでもしカルドナが、ね、うん、10番で出たとしたら、ね、はい、カルドナ、ボカの10番的な存在ですから、ね、ボカとリーベルのエースがコロンビア代表 で、ね、アルゼンチンに牙を剥くみたいな、そういう図式ですね。
意外とそういうシチュエーションってこれまでもありましたもんね。例えばイタリア90年のワールドカップの時にマラドーナがイタリア代表とナポリで対戦するとか。
はい、そうですね。
うん、そういうことも
ありましたね。あの時はブラジルの相手がね、カレッカとアレマウというナポリの同僚でね。
はい、今のカルドナはあれですね、もうメキシコに飲まれちゃってるんですね。パチューカに行って、その後ティフアナ
という、ね、メキシコ長いですよね。
はい、メキシコが長いですね。まあ、この後ユータさんちょっと巻き込みたい
ところも、ね、うん、ネタですね、
ありますけども、はい、どうですかアルゼンチン国内、この、コロンビアについてなんかニュースとかでも出たりするんですか？結構冷静な感じですか？
うん、まあ、その前にエクアドル戦、昨日ですか、おとといか、土曜の夜も盛り上がりましたね、うんうん、久しぶりにもう。
よっ、得点ラッシュ、
ね。トーナメントになるともう、はい、街もシーンとして、
はい、
ここキルメスは外出禁止にもかかわらず、隣のうちに一家集まって、夜中、
はい、
試合が終わると、わーっと帰っていって、おめえら、ね、何やってたみたいな感じですけど。
いや、それだけ
結構前、
はいはいはい、前半
大接戦でね、苦戦しましたけど、
うん、
ね、2点目入ってからもうね、
そうですね、ボールポゼッション支配率はエクアドルの方が多いゲーム、
あ、そうだったんですか、
はい、パス成功率も 80% と同じぐらいですから、
結構ね、向こうのバレンシアっていうフォワードが外しまくってたんで、
おお、バレンシア、はいはいはいはい、
あれ全部決まってたらどうなってたか分かんないですね。3回ぐらい決定機あったんで、
結構割れた面もあります。アルゼンチンはそれこそ決定機をしっかりとこう収めたような
感じ、うん、まあ、前半メッシが1対1になった時外したんですけど、
うんうん、
あれでなんか嫌な感じになったんですけど、
はい、
でも、もうなんとか持ちこたえて、
うんうん、
でチームももう固まってきた感じですね。もう大体メンバーがこれで固まったかなっていうイメージですね、
うん、すごいですよね。予選のこうね、期間中にいろいろ試しながらこの決勝トーナメントで、
そんな感じですね、はい、
ね、
なんかこう、まさにそんな感じ
はまってくるというのは、
は
ま、うん、ね、なんかこうね、スカローニ監督の狙いとしても、まあ、すごいいい流れが来てると。
いや、なんか今まで見てて、長年スカローニさんになってから今回初めて国民もこう手応え感じてるような、
お
う、うん、初めてですね。
え、
あ、ようやくっていう、なんかいい感じじゃないっていうのはみんな印象持ったと思います。この間のエクアドル戦、初めてスカローニ体制になって、
それあれじゃないですか、なおさらこの後のね、こコロンビア戦とかでポロッつって負けちゃったりしたら、うん、手のひら返しの、
し
っぺ返しぐらいのこう、ところが ね、
はい、
あると思いますし。
で、ね、このタイミングでちょうどリベルのガジャルロ監督が昨日突然、インタビュー夜中に出て、
はい、
アルゼンチンの代表監督にもう喜んで、もう準備はできているって突然発言して、もうボンバですよね。
おお、いいですね。
なんでこのタイミングで言うかな、みたいな。だからもしかしたらそこまで考えてるのかもしれないですね。
まあ、リーベルのファンとしてもそうですし、アルゼンチン国内の、ね、人たちにとっても、この大会期間中っていうのはかなり刺激的ですね。
うん、そうですね。ちょっとスカローニにとってはね、うん、まあでも、日常茶飯事ですね、この国はそういう刺激がね。
でもスカローニさんはあれですよね、ロシアワールドカップ後から。
いや、でも、あの人は、誰でしたっけ、サンパウレのアシスタントも確か、
あ、もともとついてたんですね。
だから、はいはい、もう代表はかなり長いんで、
うんうんうんうん、 若いですもんね、43歳で。
若いですね。ね、ディケルメと同じワールドユースで優勝したメンバーなんですよ。ペケルマンボーイの一人で。ただ、あんまりレギュラー取れなかったんですよね。
でも、イタリア、ラツィオとかでもプレーしたり、あれですもんね。
らしいですけどね、どうもでも、パッとしないですね、現役としては。
僕もなんか、もう名前聞いて、プレイヤーとしてのイメージっていうのは出てこないかなと思いますけど、まあ、このちょっとね、アルゼンチン代表の結果次第で、まあ、ガジャルドへのこうインタビューアプローチも増えると思いますし、ね、もしかしたら、
そうですね、
メッシ、ね、アグエロ、ディマリアたちの初のタイトルとなれば、
はい、
ガジャルドちょっと滑っちゃったぐらいの、うん、なかったような話になりそうですもんね、代表監督。
もうこの国は結果 100% なんで、もう、はい、もし優勝したらスカローニ続投で語るでしょうね、うんうん。で、負けたらガジャルド可能性ありますね。うん、
でも、ヨーロッパとかね、今のリーベルの結果を踏まえても、ガジャルドが、大金を稼げるっていうところはたくさんある中で、
そうですね、あのテレビ番組でも言ってましたけど、フランスリーグで例えば彼はモナコでプレーしてたから、はい、
うん、
フランスリーグに行けば20億は稼げるのに、
はい、
代表チームなら1億円ぐらいしか稼げないけど、
うんうん、
それでもやりたいっていうのはやっぱりね、あの国のためにいい仕事したいからなんだろうみたいなね、みんな、
ね、愛国心がすごい
言ってましたけど、ね、うん、まあその後でもね、彼まだ若いからヨーロッパ行けるっていう、
はいはいはいはい、うん、まあ、プレイヤーとしても、まあ、例えばメッシとか13歳で、ね、はい、バルセロナに行きましたけども、
そうですね、
もう早く若くして、アルゼンチンを離れていくプレイヤーが多くなってくると、まさにこの愛国心を覚えるのは、家族と、うん、この代表チームの活動だけになってきちゃうんじゃないかなと。
は
い、
そうですね。
うん、
僕勝手に理論を作ってるんですけど、はい、うん、メッシ、ディマリア、アグエロが今でアルゼンチン代表でタイトル取れないのは、はい、みんな10代でヨーロッパ行っちゃったんですよね。
あ、
もうアグエロもディマリアも18、17ぐらい。メッシに至って本当に言われたとおり、うん、13歳ですから、
うんうん、
13歳って言ったら中学校2年生じゃないですか。何にも分かんないですよ。
何にもアルゼンチンのこと分かんないし、
う
ん、
そう、
世界のことも分かんないし、
アルゼンチン人になる前にバルセロナ行っちゃったんで、うん、だから彼、最初の頃代表の試合の時、アルゼンチンの国歌歌えなかったんですよね。
あ、聞いたことなくてみたいな、
もう知らなかったですね、うん、でそれをものすごい批判されてたりして、うん、今歌ってますけど、うん、
はいはいはい、
だから敵と戦う前にまずアルゼンチンの代表の同僚味方選手とこううまくフィットできないんじゃないかなとかね、うん、
はい、
そうだった考え方持っちゃうんですよ。僕なんかこう十何年もメッシ代表でやっててタイトル取れないなんておかしいじゃないですか、
うん、はいはい。なんかあの SNS でアルゼンチン代表も今こういう時代なんで、写真撮影とか選手のね、
はい、
それとオフショット動画配信積極的にしているんですけど、うん、その場にもちろんメッシも今大会コパアメリカのやつでいて、はい、他の国内組のメンツたちがメッシとうまくコミュニケーション取れてないなっていうのは見てて感じましたね。
うん、
なんか話しかけられない、かけ
ない。今はね、もうそうなっちゃうでしょうね。
そうそうそうそうそう。
最年長だし。
どうしてもなんか、メッシはアグエロと話すとか、うん、
はいはい、
ね、そういうふうに。
ヨーロッパ組でね。
ヨーロッパ組
になっちゃう、ね、まあ、うん、ありましたけどね、日本もね、うん、海外組と国内組で。はい、
ね、まあ、これで、まあ、6月30日にそのメッシなんですけど、所属クラブなしという状況に、はい、なりまして、まあ、ようやくバルサの契約が切れたっていう状態になってるんですよね。
はい、
うん、今、まあ、大会期間中なんで、ね、次の発表もまだされてない状況が続いていて、うん、はい、こうなってくると世界中から、まあ、勘違いしたラブコールが送られて、
そうですね、ブラジルのなんかふざけたクラブがイビスとかいうクラブが、
はい、
でもないオファーをして、
はい、
なんだっけ15年の契約で、
はい、
なんだっけな、 たくさんゴールをしてはいけないとかね、チャンピオンになってはいけないとか、10番のユニフォームを使ってはいけない、それはマウロシャンプーのユニフォーム、番号なんで、鏡の前で、ペレはマラドナよりすごいって3回誓えっていう、全部で6項目。
めちゃめちゃいじってるじゃないですか、それ。オファーじゃないじゃないですか。
リオネル・メッシ、イビススポーツクラブってこう、サインする欄まで書いてある。
すごい。
怒られまくって。
めちゃめちゃバチバチ。これ、ぜひもうブラジル・アルゼンチンの決勝、コパ・アメリカ見たくなりますね、その話聞くと。
でもね、意外とブラジルって、この間なんかあのリオデジャネイロのニュースがあったんですけど、はいはい、リオのアルゼンチン領事館の前に広場があるんですけど、うん、それをマラドーナ広場にしようっていう道義を国会議員が定義して、なんか認められるらしいんですよね。
マジっすか。
で、その国会議員ってのは昔サッカー選手でマラドーナと対戦したことがある選手で、
うん、
別にあのアルゼンチン人でも彼はもう偉大な貢献をしたから、
うんうん、
っていうことで道義を発動したらしいんですけど、なんかインタビュー、街の人に聞いてたら、やっぱ半々ぐらいでしたね。いや、あいつはブラジル人だから関係ねえとか。ああ、いいだろう、やっぱ、うん、素晴らしい彼はとかね、なんか。半々、でした。
でも、ね、メギシャさんも僕もそうですけども、マルドーナについていろいろとね、注目されている方っていうのは、結果的に彼のプレーで、まあ彼のね、行動もそうですけども、サッカーが好きになった人たちだと思うんで、すごい貢献度ですけどね、マラドーナの存在っていうのは。
いや、もうこの番組でも何回も言わせていただいたんですけど、僕らの子供の頃は日本は特にね、オリンピックが一番世界のビッグイベントで、はい、
うんうん、
ワールドカップなんて存在すら気づかない人が多くて、
うんうん、
それを気づかせた最初の人がマラドーナで、
はい、
さらにそれをもっとね、ビッグイベントにしてったのが、
うん、
ね、その今だ、今の若い人は分かんないですよね。
そうですね、そういうタレントがね、あの大会を作ってくれる話題も含めて、
そう、このスポーツに対する貢献度っていうのが、ね、
うん、
だメッシさんもね、こう後から出てきた人がみんな彼のその開いた扉をね通って活躍してるわけで、
うん、はい、
だマラドーナ逆にいなかったらね、フットボールなんてここまで来てるかどうか、ワールドカップがあれだけの大会になってるかどうかっていうと微妙ですよね。
そうですね、うん、やっぱりその大会で象徴的な選手たちっていうのが登場するんですけど、なんか気になるよねっていう人たちっていうのはだんだん減ってきてますからね。
うん、
うん、
そうですね、
はい、あ、まあそういった意味でも、大陸で新しい選手を発掘する大きなチャンスがこういった、コパアメリカとかヨーロッパの、
ね、はい、
ユーロというふうになってくるんですが、はい、ユーロの方ももうクライマックスに今入ってまして、はい、まあ、日本時間の明日、イタリアスペイン戦の準決勝1試合が行われ、はい、そして、翌日にイングランドデンマークの準決勝もう1試合と、うん、イングランドやはり、ここまでゼロで来てるんですよ。
ああ、すごい、
すごいですよね。
さすが元ディフェンダー、
うん、
スポーツは守備が基本
ね。このやっぱり古州、からの、まあ、結果をつないでくるイングランドの強さっていうのが、うん、
はい、
まあ、このデンマークももちろんここまで勝ち上がってきた底力もありますし、
うん、
なんかユーロでね、
そうですね、
持ってるチームだなっていうのは感じますから。
そうですね、まあ、デンマークはあの10番の倒れちゃった選手の、
はいはいはい、
まあ、トムライと言ってはいけないですよね、まだ、うん、死んだわけではないからね、
う
ん、
そうです
ね、彼のためにという、
はい、
ね。
まあ、あとはイタリア、スペインでベルギーがね負けちゃったんですよ、イタリアに。
ちょっと早かったですね、
準々決勝。
イタリアでも あのベルギーに勝つってことはかなり本物なんじゃないですか、イタリア
ね。え、ちょっと僕もだから、ね、いやー、イタリアかーっていう反面、このイタリア、スペインっていうカードは、ちょっととびっきりな感じをします、
ね。あの、キエザの息子がいるんですね、イタリアって。
あ、そうなんですか。
ねえ、キエザって、あの、昔、ジョン・カビラさんがよく、
はい、
ね、 フジテレビの夜のセリアダイジェストで。
はい、キエーザ。
サンプドリアがどっかの選手だったかな、キエーザーとか、
うんうんうん。
結構得点ランキングに顔出してたんですけど、
はい、
代表ではそこそこ、そんなに有名じゃなかったです。あれの息子さんが今、うん、イタリアの、ね。
サンプドリア本拠地、父親が在籍したサンプドリア、ジェノバ生まれ。
はいはい、いや、これ、成功っていうの珍しいですよね。
エンリコ・キエーザ。
はいはい、それそれ。
50歳になりましたね。
50歳ですか、若いな、まだ。息子あんなバリバリなんだ。
バカ、息子、フェデリコ・キエーザ、23歳。
英才教育したかな。
ユベントス。
ユベントスですか、
ユベントスにいますね。
親父超えちゃいましたね。
フィオレンティーナから、レンタルでユベントスに、2020年から入ってますね。
はい。
いや、こういうのをでもね、知っていくとちょっとまたね、見応えが増していきますから。
うん、はい。いいですね。
うん、ベルギーを倒したイタリア、注目ということで。イタリアとイングランドの決勝とかも、ガチガチっぽいですもんね。それもそれでちょっと見てみたいと思いますけど。
スゲートもね。
うん。
まあ、ここから重ねるたびにおしゃれになっていき。
アルゼンチンの方でもやっぱりユーロの話題っていうのは、
あ、出てますよ、はい、
ね、出てくるんですよね、ええ、うん、いろいろいじられそうですね、このあたり、うんうん、
だ今週はもうやっぱりアルゼンチン代表一色って感じですね。
まあここまで来たら、
うん、ね、できちゃうとね、明日どうなるか。
そうですね、明日の結果踏まえて、はい、今控えてます決勝ブラジルアルゼンチンを右下さんと、また、メキシコのユータさんも交えて、追っていこうという企画もあるんですが、まあ、ここはね、本当に家庭の事情もいろいろありますから。
そうですね、はい。
はい、
うまく嫁さん次第ということで、
はい。ユータさんは、
雨に祈る気持ちで、
はい、OK いただいたので、
そうですか。そうですか。
はい、もし右下さんが、
ダメな場合、はい、
はい。出遅れた場合には、ユータさんと僕が先にこうね、は
い、よろしくお願いします。
試合を追っていきながら、はい、うん、アーダコーダー言っていきたいと思いますので、はい、はい、引き続きこのコパアメリカ開催期間中楽しんでいきましょう。
はい、
はい、
いいですね、いよいよ盛り上がってきました
いよいよっていうのがこれ、
はい、
準決勝から盛り上がれるっていう、
そうですね、
アルゼンチン国民やっぱ羨ましいですね。
あ、そうですか。
やっぱり日本だと予選リーグ上がれるかなみたいな心配で、
なるほどね、
もう準決勝とかまで行ったらもうお祭り騒ぎですよね、誰がヨーロッパに引き抜かれんだみたいな、誰が次のみたいな風にすぐ騒いじゃうんですけど、やっぱこう歴史と風格を感じる日本とアルゼンチン。その他ありますか、なんかこう情報的に。
アルゼンチンチームのフォーメーションですけど、
お
メッシは好きにやらせる感じで、
うん、
で相棒は、
はい、
スタメンがラウタロ・マルティネス、インテルでプレーしてる、
はいはいはい、
が行きますね、大体。
あ、
アルゼンチン 4-3-3 ですけど、うん、3人フォワードで、もう1人フォワードがニコ・ゴンザレスっていうフィオレンティーナ、
はいはい、15番の、
はい、うん、で中盤が左からロチェルソを取ってるの、
はい、
で真ん中がパレディス、パリサンジェル
5番ですね、
はい、で、はい、右が、ロドリゴ・デパウル、
うんうん、
今ウディネーゼなんですけど、来シーズンからアトレティコ・マドリードシメオネに引き抜かれましたんで、
うわ、
これが真ん中ですね。
ほうほうほう。
ただ見ててパレディスの出来がちょっと、
あ、5番の、
うん、説得、僕を説得できていないという。
アルゼンチンのこれまでの5番の存在が大きすぎて、
バチスタ、レドンド、アルメイダ、マチチェラーノでしょ、
はい、
物足りないですね、ちょ
っと厳しい、物足りない、
でもしかしたら控えでプレーしてるギドロ・ロリゲスっていうのなんですけど、ベティス、
はい、
それにポジション奪われるかもしれない。
このでもあれですよね、レアンドロ・パレデスもパリ・サンジェルマンでプレーして、もうこの経歴で言ったら、まあ、ローマでもいましたし、
そうですね、なかなかもともとボカでリケルメと半年ぐらい一緒にプレーして、
ね、
経歴は華やかですけどね、はい、
まあ、この代表チームでの役割っていうのはもう求めるものはアルゼンチンファンには大きいという象徴でもあるでしょうね。
やっぱり 厳しいですよね。妥協はしないですね。
うん、
平均点の出来じゃ、
はい、
難しいですね。7、8点取らないと。
うんうんうん
うん、で、アグエロとディマリアは控え。ディマリアはその、ロチェルソの控えかな。で、アグエロも、うん、ラウタロの控え。で、あともう一人、アタランタでプレイしてるゴメスっていうのがいいんですけど。
はい。
これが秘密兵器的になってますね、今
度。アレハンドロ、アレハンドロ・ゴメス。
ゴメス。で顔がいまいちね、ちょっと昔、ね、アルゼンチン人のフォワードって、ロン毛でかっこよくて、バッティみたいな、こうね、女の子
がキャーキャー、はいはいはい、
ようなタイプじゃないですか、レロンドとかカニギアとか。
単発のね、ヒゲモジャの、
そう、ちょっとゴメス、んって、外見で損してるかな、みたいな感じなんですけど、でも能力は高い。
これちょっとじゃあ、起用された時には注目した方がいいっていうことですね。
もう3回シュート打って2点決めてるぐらいですね。
っていうか、これ33歳なんで、もういい年齢ですね。
うん。あ、そうですね。
パブ・ゴメスね。パブ・ゴメスって呼ばれてます
ね。パブ・ゴメス。
はいはいはいはいはいはい。パブ、パブって結構、ちょこちょこちょこって入ってきますね。
そうですね。
あれね。
はい。あとはセンターバックはやっぱオタメンディがね、相変わらずやってるんですけど。
削ってますか？
ね、彼はもともとうまい選手じゃないから、
うん
ね、2010年もアルゼンチンがドイツに負けたとき、はい、彼のサイドをプチプチプチプチ4回ぶち抜かれて4-0 で負けた、ねまあ、その後まあ悔しいのも、ねはい、あの挽回してここまで来ましたけど、だちょっと乱暴なタイプでもうこの間もイエローカードもらっちゃってるん で、
うんうん、
でそれの相棒があのクティ・ロメロって、これが今大会発見なんですよ。アルゼンチンのセンターフォワードで若くて有望な。クティ・ロメロっていうのがいて、で、それがちょっと怪我してて、
はい、
エクアドル戦はペセラっていうのが出たんですけど、これがあのうまく機能したんで。
うん、6番のね。
センターバックは、まあ、この3人でうまくいけるでしょ
う。は
い、で左サイドバックはアクーニャかタリア、タリアフィコ、うん、アヤックスの。で、右のサイドバックがあんま固まってないし、試合ごとに変わる感じですね。
おー、
ええ、リベルのモンティエルとかね、若手が出たりとかしてますけど、だその辺どうなのかですね。
エクアドル戦はモリーナが頭で出てます、
ね。うん、そうですね。だ5番とその右のサイドバック。
26番のモリーナが入ってたところ、
うん、これその辺が微妙。はい。う
ん、
あともフォワードですよね。ニコ・ゴンザレスが、
うんうんうん、
これでいいのかっていう。
はいはい。まあ、リザーブ豊富なんですけど、やっぱりここ、監督の采配のタイミングとか、
そうですね。
ね。
はい。
だからアグエロ、ディマリアって、我々が知ってるような選手がもちろんいるんですけど、うん、
はい。
実際ゲームを変えられるかって考えたときには、さっきのパブとか結構、
うん、そうですね。この間のエクアドル戦は、采配的中しましたね。ディマリア、うん、ロチェルソとパレデスを一気に変えて、ディマリアと、はい、ギドロ・ロリゲス入れて見事に2点目ゲットで、うんうんうん、もう気落ちしたところでもう3点目ってもう試合、はい、決めた、いいんじゃないですかね、このベテラン控えっていうのは、
うんうんうんうん、
でそれ見たんで、まあ、国民も初めてなんか手応え感じてる感じで、
うん、まあコロンビア戦で、勢いつけてファイナルの舞台ブラジル戦っていう風に入っていけると、はい、まあ、言っても、ね
ね
無観客でよかったなっていう、アウェー戦ですもんね。
そうですね、それは追い風になるかもしれないですね。う
ん、ね、はい、はい。どんな雰囲気で、行われるか分かりませんから、はい、まずは明日、そのね、準決勝が行われるということで、
はいはい、
あと1点は僕思い出したんですよ、今。ジュビロ磐田が首位になったという情報を伝え忘れました。
日本のナポリ。はい違うか。
いいですね。かっこいいですね。日本のやっぱり、うん、でもディエゴはいませんみたいな。
いませんけど。
いやそうなんです
よ。でもね、ジュビロはね、J2 に行っちゃダメなんですよ、うん。本当に厳しいこと言わせてもらうと。
まあそうですね。まあ日本のサッカーの歴史を知ってる人からすると、
うん、こんなところで満足して喜んでる場合じゃない。鹿島とジュビロ、あの岩田は、
はい、
J リーグの90年代、
うん、
2000年代のね。
はい、
クラシコでしょ、クラシコでしたよね。
うん、そうですね。
ブーボンカード、はい。何をやってるんだっていう。ね、愛の無知を、ね。
すっかりジーコもずっと日本にいますからね。
あ、そうですか。
聖火ランナー、聖火ランナーしてます。本当に、
すごい。
ジーコ、多分、ほとんど日本にいますよ。
え、ブラジルの家大丈夫なんですか？
多分、まあ、向こうのコロナも危ないのもあるかもしれないし、奥様と、ずっと、
すごいですね。
鹿島の試合もそうですけど、そういった意味では、現役時代に、こう、はい、もう一つのふるさとを作れたっていうのは大きいですよね、ジーコ。
本当ですね、素晴らしいことで、ね、
うん。
日本も彼に随分お世話になったし。
麻痺しちゃってますもんね、ジーコがいるっていうこと自体が。
本当ですね。本当ですよね。
そうなんですよね。なので、まあ、そういったね、もうマラドーナに匹敵するような有名なサッカー選手ですし、はい、ですよね。はい、うん、ジュビロ磐田、まだまだね、試合は続きますから、この無敗記録、はい、まあ引き分けも含めて12試合ぐらい、今負けてないんですけど、負け始めた途端に、もしかしたらバタバタバタって一気に順位がね、
うんうん、そうですね、
落としちゃいますから、まあ、とにかく自分たちが自信を持って、ね、
はい、
戦い抜くと。あとは天皇杯がね、ジュビロ、今度、ホンダ FC という地元の、
はい、あ、なかなか強そうな
歴史がある、
はい、そうですね、
JFL の、うん、
はい、
チームと天竜川ダービーを行うんですけど、
いいですね、
これはちょっと地元は盛り上がるかなという、
はい、いいんじゃないですか、
ありましたね、はいはい、また今回もね、アルゼンチンの右下さんとちょっとこう超ローカルな話題も添えて、はいはい、また次のコパアメリカ含めた、
いやでも鈴木監督持ってますね、鈴木正一監督本当すごいですよ、あの方、
でも最初
時代の監督ですもんね、
そうです、そうです、そうです、でもシーズンの初めはものすごい叩かれてたんですよ、
あ
の SNS とかツイッターでも、はい、交代しないのかよとか、
そうなんですか、
交代押そうとかどんな狙いの交代だよとか
はい、
いろんな、ツイッターで厳しいコメントが出てたんですけど、もう世界共通でそこはね、うん、結果がついてくると、
そうですよね、もう
みんな忘れちゃいますから、まま、ね、はい、
なので、もう結構お年を召してらっしゃる感じですか、
あ、そうですよね、そうですよね、
うん、そんなに技術的なこと失礼ながら詳しいのかなとか思っちゃうぐらいだけど、うん、もしかしたらロッカールームのこのコントロールが、うん、じゃないですかね、
好きですね、ロッカールームトーク、
いや重要だと思いますよ、サッカー選手、あのほら、うん、スペイン代表の優勝した時の南アフリカ、はい、あのデルボスケっていうじいさん、
はい、
あの人 めちゃくちゃうまかったんですよ、そのロッカールーム、もうほらあのぐらいの選手になるとエゴが強いから、アルゼンチンもそうですけど、
うんうん、
そのエゴとエゴがこううまくね消化して結果が出るふうに持っていけばいいけども、
はい、
エゴとエゴがぶつかって喧嘩になっちゃってチーム崩壊っていうパターンが多いわけですよね、
うんうんうん、
だそこをコントロールできるかどうかっていうのが、まあ、アルゼンチンの、ね、名監督ビラルド、メノッティとかもそうですけど、うん、でそのデルボスケは未だにその選手たちの、ね、元代表選手たちからの投票でも、
うん、
お前の今までの監督で誰が一番良かったっていうのナンバーワンに名前が出るわけですよ、デルボスケ1位さん、はい、もしかしたら鈴木監督もね、うん、岩田のデルボスケなのかなとか思っちゃったりして、うん、
デルボスケのそのドキュメンタリーも僕見たことあるんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、ユーロで優勝した時かな、あのスペインが、はい、かなり遡りますね、本当にイニエスタも、セルヒオ・ラモスも若かった頃なんですけど、
うん、バリバリ、はい、うん、ね、シャビとかね、はい、
めちゃめちゃあれなんですよね、ジョーク落とすんですよ、最後に。
うーん、あ、そんなタイプなんですか。
厳しいこと言いながらも、まあ、当たり前のことをちょっとジョークっぽく言うんですよ。だから若手の選手たちがなんか、監督にまたちょっとふざけたコメント返せるような関係性、
あ、雰囲気をね、
そうです、そうですね、
で
なのである程度プロ選手ってまあ着実に階段登ってその地位にいるじゃないですか。
はい。
なので、本当に、まあ、ペップ・グラウディオラみたいに、 これをやれば勝てるっていうものを作り上げていく指導者と、うん、まあ、ペップは多分両面を持ってると思うんですけど、
うんうんうん、
選手とのコミュニケーションをいかにうまく取って、
うん、
その良さを引き出してあげるかっていうことですよね。
そうですよね、
うん、
だからやっぱ鈴木さんとかその辺がうまいんじゃないかなって、う
ん、ちなみに鈴木さん
しますけど、
鈴木監督66歳、
おー最年長ぐらいじゃないですか。
いや、まだまだいると思いますよ。
あまりいる、あまりいるんですか。
いると思います。しかも元日生まれっていう、すごいあれですね、
うん、すごいですね。
まあ、ヤマハ発動機というね、うん、と本当に先ほど言った天皇杯が当たるホンダ技研とか、はい、そういう JSL の時代からの組織からジュビロ磐田っていうのを全て知ってますから、
そうですよね、
大事なのはやっぱりクラブ側の経営とうまく付き合いができる理解者っていうのが指導者に入るっていうことも、
なるほど、
経営がそう簡単ではない時代だと思うんで、
そうですね、
うん、与えられた残された、まあね、今いる選手たちでどう勝っていくのかというところが求められ、うん、そして結果につながって、
そうですね、
いうことでしょうね、はい、うん、まあでもね、ちょっと動向もね、またこれ新しく、う
ん、じゃあ J1 が上がっても当分鈴木監督ちょっと気が早いけど、
いやでも、ね、
または鈴木 GM 中山監督当分いてもらうた方がいいですね。
そうですね。ね、なんかアマゾンのね CEO も、会長、名誉会長に上がるというぐらいで、やっぱりこう世代交代というか、
うん、ね、そうですね。
管轄側が変わってくるというね、
はい、
そういう時は来ますから。
うん、そうですね。
はあ、なんだかんだで今日ね30分で終わらせようってのがもう素晴らしい。
見ません。
いやいやいやいやいやいや、もう僕はね。アディショナルタイムは30分ですっていうぐらいの、はい、なんだ30分ってみたいな、かつて J リーグでヴィッセルとエスパルスの試合で日本代表で22分ぐらいのアディショナルタイムがあって、
はい、
それイニエスタとかもいたんですけど、
あ、
ざわざわしてましたからね、なんなんだ、はい、終われ終われっつったら、なんか確か、ね、それで結果がね変わっちゃったような、うん、
そうですか。じゃあ次回はボカの、
はい、
内紛の話をお話ししましょう。
いいですね。もうリーベル話ばっかだったんで、久々にボカ
が、ね、久々、我が愛するボカ、
はい。はい。行きましょう。また次も楽しみにしています。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
いかがだったでしょうか。ついついコアな領域へと入ってしまいますが、番組を聞き続けていると意外と聞けてしまうと思います。またコパアメリカを見る上でも、右下先生の今のアルゼンチン代表分析は見応えが増すでしょう。明日の準決勝コロンビア戦、万が一落とすことのないよう願っています。同じく明日はジュビロ磐田が FC 岐阜や横浜 F マリノスを下してきたホンダ FC と天皇杯で対戦します。天竜川ダービーの行方も気になるところです。概要欄にコパアメリカ準決勝ブラジルペルーのハイライトを添付していきます。ネイマールのパナからのアシスト、そして新宿区信濃町にあったティアスタナの江藤さんも興奮したであろうペルー代表の戦いぶりは、今後のカタールワールドカップ南米予選への注目度を上げたことでしょう。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。サブスクの登録、フォロー、タップして高評価、グッド、レビューよろしくお願いします。裏話などをつぶやいているツイッター、カタカナで澤田達也、こちらへのツイートもお待ちしています。ここまでのお相手は澤田達也でした。Muchas gracias. Chao. Adios.下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地下地